片倉義美さんの台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉義美さんとこのイグナミの時間、台湾とつないでお話をお伺いしているコーナーです。さて、今年も片倉義美さんにね、たくさんの台湾のお話ね、お伺いしていきます。ただいまつながっております、台湾在住の片倉義美さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは片倉義美さんを迎えして、今週の台湾エクスプレスです。片倉さん、今週はどのようなお話でしょうか。
はい、新年を迎えましてね、はい、1年が始まったわけなんですけども、台湾もですね、いろんな動きがあります。
はい、
まずちょっとお正月についてですね、お話ししたいんですけど、はい、台湾は基本的にこのお正月ってのは2回来るというふうに考えていただきたいんですね。
はい、
2回来るってどういうことなのかっていうと、まず新暦の1月1日をお祝いする。
はい、
もう一つは旧暦で、新年を迎えるという、2回お正月と言われるものをやってくるんですね。はい、で、台湾の場合、基本的にこの旧正月の方が、重い感じがするんですね。じゃあ新年の1月1日はどうなるかっていうと、これはね、お祭りのような雰囲気になるんですよ。
お祭り、はい。
新しくこう1年を迎えるということは、確かにおめでたいことなんで、この新しい1月1日という日をこうお祝いする雰囲気はあるんですね。ただ、年中行事としてのお正月っていうのは旧暦の方で、
はい、
この1月1日の方は、結構、もちろん盛り上がるんですけど、基本的には、旧暦の方が重視されるんですよ。で、この新年の1月1日というのは、特に一番のこのね、イベントっていうのは、やはり台北市の、この台北101というビルがあります。
はい。
で、このビルに仕掛けた花火を上げるんですね。ビルに花火をこう仕掛けてですね、そのビルから花火がこう吹き出るという演出をするんですよ。結構これはね、すごい企画だなと私毎度ながらね感じるんですけども、はい、これをみんなで見ながらこの新しい一年を迎えるっていうのがね、こう一番のこうニュースになります。で、今年の場合ですね、この1月の13日ね、総統選挙っていうのがあるんですね。
はい、
総統っていうのは国家元首、普通に言えばこれ大統領のことなんですけど、この大統領選挙っていうのがこうあるわけですよ。で、もちろんこれどの国でもね、国家元首が選ばれる選挙っていうのは重視されると思うんですけども、台湾の場合ですね、直接選挙なんですよね。
はい。
つまり、国民が自分の一票で支持してる候補者に投票すると。
はい。
で、直接選挙なんですね。で、当然これ、関心高いですよね。自分たちのリーダーを自分たちで決めるわけですからね。
そうですね。はい。
で、非常に、関心が高くてですね。例えば、これ4年に1回やるんですけども、前回のこの2020年の、選挙についてはですね、
はい、
投票率が 70% 超えてるんですね。具体的に言うと 74.9% ってなってるんですよ。
はい。
ものすごい、選挙、ね、選挙の関心だと思われますよね。
はい。
で、今年ももちろんね、この、投票率高いと思われるんですけども、やはり、一大イベントとしてのこの選挙っていうのがね、注目されてます。
はい。
特にこの、台湾の場合ですね、この大統領制ということもあって、国家元首の持ってる権限というのが強いんですよね。で、もちろんこれ、外交問題としても、中国とのやりとりっていうのがまず非常に大きな問題になってますので、この国家の舵取りっていうのを、誰に任せるかってことは、決して一言ではないですよね。ですから、選挙をね、選挙を、立候補した人たちっていうのも、いろんな形で自分たちのこの主張をアピールするわけですよ。でその時に注目されるものが、一つはまずこうね、国内の政策ですよね。
はい。
で、台湾の場合ね、この国内問題っていうのも当然いろいろありまして、 特によく話題になるのは、やっぱ少子高齢化なんですよね。
ええ。
で、少子高齢化っていうのは、日本並みか、もしくは日本以上に進んでるっていうふうに言うぐらいの声もあってね、非常に大きなもん。まあ、あとは、不動産価格が高騰し続けていて、普通の人たちが自分の家を持てないっていう状況になってるんですね。うん、家を購入するっていうのが、特に若い世代では、もう叶わぬ夢になってしまってる。いや、これをどうするかっていう問題ありましたよね。ね、あと、台湾は、まあ、国家として認められてないっていうか、そういうふうにね、外交関係のない国が多いので、そんな中で国連に入れない。で、そのために、まあ、今回ね、そのコロナウイルスに関してもですね、WHO に加盟できてないんですよね。つまり、こう、世界とこう情報を共有できないでいるわけですよ。当然、その対処っていうのは自分たちでやらなくちゃいけない。で、そういったものを、まあ、この3年半、こう、まあ、乗り切ってきたわけなんですけども、まあ、これは今日終わりですとか、明日終わりですとか、そういう問題じゃないですよね。当然今も続いてるわけですよ。で、こういった政策とか、あと今度は国内問題じゃなく外交問題っていうのもあるんですよね。で、外交問題っていうのは大きく2つ分けて、まあ、1つはアメリカや日本とどう付き合わせていくかっていうこと、まあ、普通、いわゆる一般の外交問題ですよね。そしてもう1つがその中国問題なんですよ。で、中国との対立っていうのはですね、まあ、台湾が別に中国を攻めるなんてことは絶対ないわけで、基本的に中国がどう台湾に関わってくるかっていうのが問題なんですけども、その時に台湾が自分だけでこう対応するっていうのは、まあ、非常に難しい状況なわけですよ。国力も違いますし、まあ、台湾は民主主義の国ですからね。で、そういう時に、やはりこの繰り返しになりますけど、アメリカや日本、そして東南アジアの華僑人脈、そしてオセアニア、インド、こういったところとの関わりが、まあ、重要視されるわけですよ。こういったものをすべてこの大統領が、まあ、請け負うわけですよね。ですから非常にこの、まあ、重要な、まあ、仕事なわけなんですけども、そこを分かった上で国民が投票するというところがね、この選挙を分析する重要なポイントなんですよ。で、今の現政権というのは基本的に、この先ほどちょっと言いましたけど、民主主義ということをキーワードにして、まあ、アメリカや欧米諸国、まあ、あと日本ですよね。で、こういったところと連携しつつ台湾の存在を自分だけで戦うのではなく、同じく民主主義の国々と連携しながら自分たちの存在を、まあ、アピールしていく。まあ、こういう政策を打ってきたんです。それで、これはまあ、ある程度のね、こう評価を受けてきましたし、まあ、結果も出してるわけなんですけども、そこに揺さぶりをかけてくる中国が、まあ、やはりいろんな仕掛けをしてくるわけですよね。で、ここに対してどういう向き合い方をするのかっていうところが、本当に重要になってくるわけですよ。だからまあ、これはね、まあ、現在のこの民主進歩党、まあ、民進党と言われますけども、これが、まあ、ね、その蔡英文政権を引き継いだ、まあ、今、頼清徳候補ってのがいるんですけど、この頼清徳候補が、まあ、前政権を受け継いで政策を打っていくのか、もしくは、現在野党になっている中国国民党、ね、もしくは、台湾民衆党ってのがあるんですけど、そこの、こう、まあ、候補者たちがどういうふうに国をデザインしていくのかっていうところが、まあ、注目なんですよね。で、まあ、今私たちもね、こう、まあ、台湾にお世話になっている外国人としてこう注目しているわけなんですけども、まあ、この選挙の行方によって、まあ、台湾が今後どういう動きになっていくかということが、まあ、変わってくるので、本当重要な動きですね。
いや、そうですね。
それともう一つは、この大統領選挙に合わせる形で、国会議員の選挙も行われるわけです。で、これもまた一つの、重要なポイントになっていて、やはり、これがねじれ構造みたいな形になると、非常に、まあ、難しい状況になってきますよね。まあ、例えば大統領が、まあ、民進党になって、で、国民党、もしくは台湾民衆党が、国会議員の議席を多く取ったりすると、まあ、当然これねじれ構造になりますし、で、第三勢力になっているこの台湾民衆党ってところが、まあ、国民党と民進党のどちらにつくのかっていうところ、これも非常に注目されるところなんですよね。 だから非常に、まあ、分析が難しいんですけれども、まあね、もう本当に1月の13日ですから、もうあと4日なんですよね。
そうですね。
で、うん、今まではね、結構この、まあ、選挙前っていうのはすごく賑やかで、もう街中候補者がね、演説をして歩いて、こう、もう賑やかとかうるさいぐらいだったんですけど、はい、実はこういった選挙熱っていうのは年々落ちていて、いわゆる関心は高いんですけど、選挙で大騒ぎをするようなことってのは減ってきてるんですよ。
はい、
で、これをまあ民主主義の進行と捉えるか、まあ、選挙に対して関心が下がってるとも見えますよね。あともう一つは、インターネットの普及によって、この、まあ、いわゆる街頭で演説をするようなスタイルの、この、まあ、選挙活動が、まあ、変化を迎えているという、はい、そういう分析もできますよね。だから昔、それこそ、まあ、4年に1回選挙行われ、大統領選挙あるんですけども、それこそ10年前、16年前、もしくは20年前とかってね、考えると、随分静かになった感じがするんですよね。
はい、
これもまたね、時代の変化だなって私たち思ってます。はい、で、まあ、選挙はこれね、当然、その日のうちの、まあ、その日の 夜にですね、発表になりますけれども、どうなるのかね、ちょっと熱く見守っていきたいですよね。
はい。
まあ、そういう感じで、こう、日本ともね、当然、特にこう、日本にとってね、よくこう日本人が大きく勘違いしてしまうのは、台湾の問題は、これは台湾だけの問題じゃないんですよね。特に沖縄のことを考えるとですね、台湾っていうのは、まあ、本当に日本と、それこそ無縁でないどころか、台湾有事っていうのは即日本の問題でもあるんですよ。
はい。
特に沖縄を考えていただくとわかるんですけど、そういったところからね、人事と思ってると、まあ大きな間違いで、非常に重要な、意味合いを持ったね、この選挙だと思いますね。
はい。はい、ありがとうございます。今週の台湾エクスプレス、2024年ではね、初回の放送になりますけれど、台湾在住の片倉よしみさんにご出演いただきまして、お話をご紹介していただきました。台湾在住の片倉よしみさんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。